公明党代表質問伊藤正和。1、所信表明について。要旨は5つあります。括弧1、市政運営の方針について。あ、市民目線について。質問、市長の言われる市民目線の取り組みについてお聞かせください。答弁、職員一人一人がお客様第一主義の精神で、市役所はサービス企業の意識で職務に当たります。質問、具体的にはどのような取り組みをされるのですか。答弁、伝えるから伝わるにこだわり、市民の方々に各種情報が伝わる形の発信を行います。要望、丁寧で具体的な目標設定を要望します。い、各窓口の市民対応について。質問、市民サービスの向上と丁寧な窓口対応についてお聞かせください。答弁、丁寧な対応で市民に接し、各担当は的確迅速に処理し、新人職員には先輩職員が研修や指導にあたり、誰もが利用しやすく親しみやすい市役所づくりに努めます。質問、多様化する社会情勢の中でどのような対応をされているのかをお聞かせください。答弁、誰もが気持ちよく利用できる環境を整え、職員一人一人が多様性を尊重したコミュニケーションを図ります。要望、以前より我が会派の先輩議員が要望しているプライバシーの確保と窓口のワンストップ化を要望します。括弧2、子育てをするなら藤井寺について。質問、本市教職員の勤務状況についてお聞かせください。答弁、小中学校教職員の勤務状況は教員の自己申告で、管理職が集計と把握をしています。質問、教職員の働き方改革の進捗状況をお聞かせください。答弁、教員の質が低下しないことを前提に、一斉退勤日、夏季休業中の閉校日、部活休養日、タイムレコーダーの導入などに取り組んでいます。要望、経済協力開発機構の調査で、日本の教員は児童生徒との強い絆を構築できているとする一方で、事務的な負担を減らす努力をすべきとの指摘もあり、働き方改革を進めていくことを要望します。質問、会派として以前から質問しています道明寺東小学校と第三中学校のトイレ改修の進捗状況についてお聞かせください。答弁、令和元年度は設計を行い、令和2年度より工事に取り掛かります。要望、子どもたちのためにも改修工事の計画推進をお願いします。質問、耐震シェルターの進捗状況についてお聞かせください。答弁、6月11日に3社の提案が出そろい、提案内容について確認や調査を行い、事業者を決定し、仕様書作成に取り掛かる予定です。要望、子どもたちの安全のためにも一日も早く進めていただくことを要望します。括弧3、観光資源を生かした町のにぎわいについて。あ、藤井寺市の文化遺産の活用について。質問、積極的に活用するための施策についてお聞かせください。答弁、 世界遺産と日本遺産ともに楽しめるように活用いたします。質問、来訪者の増加が予見されるが、対策はありますか？答弁、来訪者に世界遺産の美観保全や公共交通機関の利用の協力をお願いし、ホームページや SNS で情報発信していきます。要望、観光客がリピートされる思い出作りのできる企画を要望します。括弧4、健康で生き生き暮らせる街づくりの推進について。質問、認知症の方への見守り体制についてお聞かせください。答弁、サポーター養成講座の取り組み及び地域包括支援センターと協力し、支援・見守り体制の整備に取り組んでいます。質問、企業向けサポーター養成講座についてお聞かせください。答弁、今後もさまざまな受講者に応じた講座開催に努め、地域一体となった取り組みを推進してまいります。要望、家族や地域での見守り体制の構築を要望します。括弧5、危機管理体制について。質問、6月16日早朝、警察官が襲撃される事件が発生しました。この事件を受け、本市ではどのような対応をされたのかについてお聞かせください。答弁、市長より警察へパトロールの強化と事件についての対応を検討するよう指示があった中、羽曳野警察より防災行政無線の使用申し出があり、市民に対して注意喚起を行いました。質問、市民の方より防災行政無線が聞こえにくかったとお聞きしましたが、何か原因は考えられますか？答弁、今回の羽曳野警察からの防災行政無線使用は、時差放送を用いて放送を行いました。質問、時差放送の機能を使用すると、具体的にどのように放送されるのかお聞かせください。答弁、時差放送の機能を選択した場合、およそ3分割の放送となります。今回の放送はホームページや Facebook にも掲載し、テレフォンガイダンスの番号も掲載し、注意喚起を行いました。要望、防災無線の使命はいち早く最新情報を発信することです。その放送が聞き取りにくいでは、本末転倒です。今一度スピーカーの向きや角度を確認していただき、信頼されるデジタル防災行政無線の運用となることを要望いたします。